で
約10分
はい、この番組のメインパーソナリティを務めさせていただきます BMW 調布ジーニアスのポルティです。そして、
フィアというものです。
お、フィアさん。
じゃあ今日のお題はというと、じゃあポルティにこのドライビングモード X4M 何がすこう自分の好みに、
はい、
自分専用の好みのモードを作れと、はい、いうのは今回ドライブのテーマ。
ハイレベルなんです。
しかも
緊張ですけど、
今回のドライブはもうマニュアル縛りだ。
マニュアル縛りで。
この車はオートマだし、オートマモードついてるけど、はい、マニュアルモードだけで走ってもらうと。
え、本当にマニュアルモード？
本当にマニュアルモードだけで。
僕あのエンストとかはしないです。
エンストはしない。だからクラッチペダルがないでしょ。だからクラッチを見せて、そうエンストするってことはない。しかもまあギア下げ忘れたりしても勝手に車下げてくれるから、
う、ね、
うん、全然こう厚木加速あんましないなみたいなこともないし、はい、そこはこうある程度車に任せちゃって大丈夫、はい、シフトアップの方
と
シフトダウ ン、
ね、
そうそうそう、それに集中すればいいだけだから、はい、ある意味こうちょっとマニュアルを思い出すには、あれマニュアル免許持ってるんだよね。
もちろん持ってますけどマニュアルがあのペーパーみたいな感じです。
マニュアルペーパー。
マニュアルペーパーですね。
ああ、限定解除しに行った時に。
あ、そうです。4時間だけやって。
4時間。なるほど。
一応合格したという。
なるほど。
感じなので。
マニュアルペーパーということ
で。マニュアルペーパーです。
はあ、
まあ解説、ピアさんの解説付きで。
そうだね。
解説というか、まあ、指導付きでだったら頑張り出るかな。
頑張れる。
思います。
よかったです。じゃあまあ、でもこの車はまずタコメーターもちろん見ながらこうマニュアルシフトアップ最初覚えていくわけでもあるけど、
はい、 そうですね、
それはヘッドアップディスプレイのところに出てくるんだよね、
はいはいはい、
これ便利だよね。
出てきますね。どうやってこのセットアップってところから、
そうだね、コンソールにあるセットアップのボタンを押すと
下の方に、
そう、 M セットアップっていう画面が出てくるから、ここでヘッドアップ M ビューにチェックを入れれば、
はい、
このモードに入るということだね、
はい、
じゃああとはまあ走りながらどのモードはどこはどう切り替えられるとか順番にやっていくんで、
はい、
あ、これが良かったなっていうところで、あ、どのモードがスポーツ、エフィシエント、どっちが好みだったか言ってくれればいい。
わかりました。あ、作ってくれるんですか。自動で
一応こう助手席、あ、助手席っていうか、まあ、コンソールのスイッチを押さなきゃいけないから、はいはい、運転に集中してもらって、あとギアシフトとかね、信号停止のタイミング動画でちょっとポチポチ押しながら走ろうかなと思います。
あ、はい、ありがとうございます。
ルールの説明は OK
OK です。
よし、じゃあドライビングポジションを走ってもらって、
はい、
出る準備をよろしく。
あ、
今ミラー閉じてる。
緊張してますね、
本当はミラーはあれだから、ね、エンジンかける前に調整しなきゃダメだ
からね。あ、すいません。ミラー
ってX4M ちょっと背が高いし、
ね、
高いところにミラーついてるから、しかもホイール、フェンダーがすごい張り出てるから、
うん、
ちょっと下目にして、であとは隣のレーンの車のヘッドライトがまあなんとか遠くから近づいても見えるかなぐらいがいい、
ね、まあ、こんな感じですかね。
そうだね、
はいはいはい、じゃあ OK だと思います。早速
よし、練りを
発進していいですか。
そう、シフト右に倒してだったよね、
はい、
でもう一回右に倒さないとマニュアルモード入るんだよ。はい、
あ、もう早速マニュアルなんですね。
もちろんですよ、
忘れちゃいましたよ、
まあ、だってマニュアル車免許持っててマニュアル車運転しなきゃいけないときってさ、要するに最初からずっとマニュアルだしさ、はい、
こっちどっち行きましょう。
右行きましょう。あの試乗コースで使ってる広い道、
はい、今行けますよね。はい、行きます。
な
んかすごいあの
なんか
ガタガタあれしちゃいます。
そうだね、今アクセルペダルの踏み方がもろ車の動きに出てたね。
まあ、これが面白いところなんですかね。
面白いところというか、そうだね、こう自分が車を操ってるっていう感覚が大事だからさ、
はい、リアルなこれ、
そうそうそう、
車ってことですか。
でも普通のオートマ車、あ、うん、いいよ、このまま右車線、ね、
右車線。
でも普通のオートマの車だとさ、なんかそういう感じって普通消されちゃってるっていうのかな、
は
い、
そうですね、
気にしないでもさ
全然気にしない、
そうそう、できちゃうじゃん。
あれ自分運転うまいかなとか思いますもんね。
実際こういう車乗ってみるとあなたはこうしていますっていうことを実況中継してくれてる、
丸裸にされてるような。
そうなんですよ。逆にこの車乗ってたら絶対運転うまくなると思う。
思います、マニュアルモードです。それは思います。
あ、早速、あ、素質はあるね。このエンジンブレーキをパドルシフトを使ってかけていく。
素
ボンって吹かしていくと、
とりあえずこうガチャガチャ変えなきゃいけないっていうのは知ってるんです
ね。そうだね。じゃあモード今一瞬とコンフォート、はい、ハンドルはなぜかスポーツになってる状態、
はい、確かに
だね。
ハンドル硬いなって思いました。
あ、硬いと思った。
思いました。重いな。
じゃあ逆にもう一個重くしよっか。
おお。
ちょっとそれで一体どのくらいなんか腕が疲れちゃうのか、
はい、
感じてみるといいかもね。でも逆にこうなんていうんだろう、例えばここから見てさ、アスファルト、はい、あそこちょっと切れ目があるなとか、そういう時にねハンドルになんか伝わってくるんだよね。それってとってもなんだろう、高速で走ってる時とか安心感につながるのかな、は
い。それってあの重いとブレないっていうのもつながってるんですか。
そうね、若干関係はあるかな。
なんか、はい、
うん、
レースの時とかって、
うん、
もすごいスピード出してこう、うん、すごい曲がったりするじゃないですか。でスポーツモードって重いのに扱いづらくないのかな、うん、
いや大事なのはね、なんていうんだろう、素直であることだと思うんだよね。あとは予想がつくっていうところなのかな、はい、軽すぎるとなんか予想以上に切れちゃったりする場合があるんで、それってスピードが出てるときってすごい危ないのよ。スピード出て思いっきり切っちゃうと車が最悪スピンしちゃう、回転しちゃうから、そうなるとどうしようもない。だから逆に切れすぎない方が良かったりする。
なるほど。意のままにこう、
そうだね、
直
さってこと。早速2速4000回転ぐらいで結構引っ張りながら走ってくるんですねいや別に不快感ないからいいんだけど、オーナーになってみるとここで燃費が悪くなるといいますね。あの問題にぶち当たるので、
いいですね。
そうなるともしこれが自分の車だったら、はい、早くギア上げようっていう気持ちになるはず。
着眼点が、
そうね。でもマニュアル車に乗ってる人とかそう考えながら常にシフトするのかな。あとはまあクラッチを自分でやっぱ切り替える場合は、
はい、
低い回転でクラッチ変えた方が、
はい、
クラッチをこうあんま擦らなくて済むっていうのかな、はいはいはい、だからクラッチ長持ちできるななんていう人も結構多いですね。でも僕とかは逆に回転上げてちょっとこう繋いだ方が快適に気持ちよく繋がるみたいな、そうそうそう、そういう好みもあって、結構回転引っ張って乗り心地よくオートマのように走ろうって心がける人もいるって、結構こうなんか
人によって違うんですね。じゃあ好みが分かれると。
これで助手席でマニュアル乗ってても、あ、この人こういう癖なんだってちょっと分かるようになっちゃったんじゃない楽しみでしょ。ちょっと楽しみじゃない次の、
ね、そうですね、次からマニュアル車を乗ってる人の真横に、あ、引っ張りすぎました。これどこの何回転ベースでしたっけ
何回転ぐらいで上げればいいかと。
あ、そうですね、常にこう保つのありましたよね。
そうだね、もちろん燃費っていうのはさ、
はい、
気にするとしたらね、やっぱ回転が低い方がいいのよ、
はいはいはい、
1回転につき、まあ、1回燃料が噴射されると思うんですが、はい、3000回転で走ってる時と1000回転で走ってる時はまあ実際どうかは分かんないけど、はい、まあ、大体3分の1ぐらいするってことになる
ので、ね、そんな違うん
ですか。そうそうそう、だから結局はできるだけこう低い回転を保ちつつ、はい、力不足を感じないぐらいの回転に維持する、はい、できるだけ低いところに維持するっていうのがこう一般道では走行ではそういう理論で走るって感じかな。メーター見すぎるとちょっと雰囲気遅れちゃうから気をつけてねと。
ヘッドアップのことすれば忘れてました。
そうそう、ヘッドアップディスプレイ見ておけばそういうこと起きない
な。そうですね、起きないですね、うん、前を見ながらできる。
ヘッドアップディスプレイって頭を上げてディスプレイにしたら、
はい、ヘッドアップ、
そうヘッドアップ、そうそうそう、オルティヘッドアップってちょっと落ちてたらやりますからね。
わかりました。
スポーツプラスのステアリングはどう、今重いって感じるの。
今あんまりあの、あ、まっすぐ走ってた時は、まあ、確かに地面の感じ伝わりますけど、うん、ちょっとまだわかんないですね。
分かんない。
曲がった時の方がきっと
重さ
ってわかると思う。
そうだね。じゃあそろそろ、そうだね、この辺で右曲がってみよっか。
はい、わかりました。交番前です。
そうだね。
これ案内は出ないんですかね、あの3から4みたいな。
あ、
最終とか出てると思うんですけど。
あ、そうそう、ね、一応出てるんだけど表現が違うのかな。
そうなんですか。
そう、上に三角矢印みたいのが出たら上げた方がいいよって言ってる。
見方も変わりますね、ちょっと。
そうね、
今の1番の新型と比べると。
てか M はやっぱりちょっと独特なの。
あ、
だってオートマで走ってもそこに何速入ってるかいつも表示されるじゃん。
そうですね、
そういうところがこう なんていうのかな、やっぱマニュアルモード対応する方とか、オートマでもこうギアを意識しながら走ってる人に向けた挑戦になってるって感じなのかな。あ、ほら出てきた。ちゃんと前はメーター見るのは 0.5 秒以内ね。
忙しいですね、マニュアルモード。
そう、そうなんだよ。だからこう
正直、
うん、てかね、見てね、変えてるようじゃもう遅いって感じだよね。
厳しいお言葉いただきました。そうそうそう、
厳しい言葉なのかもしれないけど、これを感覚でできるようになるっていうのが一つの成長なの。
はいはい。あ、ここ右でしたっけ。
そうだ、ここで右折した線、まあまだ始まったばかりか無理から、はい、大丈夫。そう、このギアの通りに従っていくと結構忙しくギア上げなきゃいけないんじゃないか、
はいはい、
あ、今の音はなんだ。
ジェスチャーですか。
ジェスチャーですね。ジェスチャーちょっと取っておきましょうか。
ややこしいですからね。
ね、前のサックさんの回とかだと、
はい、
OKBMW
が何回も話しました。
とてもこう出たそうにしてましたけど、出演したそうに、今回はこの車ジェスチャーコントロールが私いるんですよという
アピールが、
そうアピールしてくれる。ごめんね、ちょっとそのうち議題にあげたいところですけど。
そうですね。
で、M の車でもアイドリングストップついてるから、めっちゃ静か。
静かですね。
すごい静か。結構驚かれるんですよね。そのなんでかっていうと、ターボエンジンの車なんですよこの車、
はい、
ターボエンジンの車っていうのはアイドリングを止めてはならないって、かなり昔のターボだと思う、そういう通説があったんですね、
はい、
でも今の車はもうアイドリングストップ前提で作られてるターボなんで、
はい、
その必要は全然なく、もうこういう車でもストンと止まった瞬間普通のエコカーのように切れちゃうと思う。 BMW だとなんて言うでしょうか、こう燃費を良くしつつ車の性能も上げるみたいな、なんかそういう英単語みたいのがあるんだけど、パッと思い浮かぶ。
エフィシエントダイナミクス。
さすがに。
よかった。
よかった。アンドの言葉が出ましたけど。ステアリングコーナーも固定していなかった。見落としていました。
見落としてました。
ちょっと師匠も面目ないかもしれません。さあ、じゃあ交差点スポーツプラスモードのハンドルで曲がってみましょう。
そうですね。試したいです。
はい、接
触が青にな
りました。
あ、
どう？
重いです。
重いか、
はい、
ほら車はもう4、あ、う、今これ要するに39キロで4がぴったりって言ってる。40キロ目指すときは4で加速しなさいみたいな感じなのかな。
あ、じゃあ10キロは1、20キロは
そうだね、そんな感覚でいったらいいんじゃない、うん、10キロってもう動き出したらすぐ10キロじゃん、はい、ってことはすぐに2上げなきゃいけないってことだから、発進したらもう2に上げちゃっていいってことなんだよ。
下げる
とき
も一緒ですかね、イメージ。
そうだね。あ、でも下げるときはね、なんて言うんだろう、うん、正直必ずシフトダウンしなきゃいけないってわけじゃないの、
はいはい、
だってシフトダウンするときアクセルボンって吹かしてんじゃん、
はい、
この間ってガソリン使っちゃってんだよ、
ね、
あ、ちょっともったいないなと思うときもある。
じゃあもうそのまま自然に、
そう、そのまま落として止まってからギアを次の発進用の低いギアに入れとくみたいな感じなのが一般的なのかな。こういう車にエンジンブレーキかけちゃうと結構エンジンオイルがですね減っちゃうことがある、車によるんですよね。
なるほど。キープレフトですね。
キープレフト、あ、まあこの車左に曲がろうとしてるからついていっちゃってるってことかな。で、車幅の感覚はどうなの、こんな結構大きい車軽々と運転しちゃってるけど。
なんかわかんないけど大丈夫です。
大丈夫。でも BMW って結構大きい車運転するときも安心だよね、割と。
なんかお客さんとかも思ったより気にならなくて運転しやすいからいいね。
そういう感想多いよね。その秘密は何なのか我々もよくわからないけれども、
ボディの形なんですか、
ね、うん、まあ、確かに窓大きかったり、あとボンネット横なんか線がプレスラインが入ってて立体感があって掴みやすかったりするもんね、うん、だいぶ手に馴染んできました、ね、
どうですかこの感じは。
いや、かなり
大丈夫ですか。
あれ今なんかもう何も言わずに自然になってるとちょっと思います。
まっすぐ行きます、
うん、まっすぐ行きましょう。スタジアムの方に うところもちゃんといいんですよ、ゲームだから、はい、
そうですね私これ苦手なんですよ、あの信号のタイミング。
そうだね、
よくある、
難しいよね。僕も
初め行かないみたいな
ね、路上検定に、路上検定じゃないな、なんだろう、路上に出るためのさ、
はい、
テストみたいなのじゃん。あの時にも黄色信号で無理やり止まったら逆に怒られたって思った、
そう、教官にですか、
うん、俺行っちゃってもいいんじゃん
まあでも性格とか出ますよね、絶対。
そうそうですね、身長、僕ちょっとやっぱり身長になりがちだから、あ、守んなきゃと思うんで、
ね、うん、そうですよね。
でも後ろの車いたらもしかして突っ込まれちゃうもん、
確かに
ないなとか、まあ、運転するようになってから気づくようになったあれですけど、ね、でも M の車だったら迷って出るにしても止まるにしてもどっちもすごいよく思い通り動いてくれるから、はい、まあ安心だよね。
そうですね、うん、
そう、性能のいい車ってこういうところで結構やっぱり答えてくれるよね。さあ、
はい、
なんかスポーツプラスのハンドルで十分と慣れてしまった
んですけど、なんかそうですけど、なんだかんだ、まあ、あんま曲がり方少ないっていうのもありますけど、
いやでも正直こういう道でもね、慣れてると重さ感じる、スポーツプラスだと。僕なんかだとやっぱり、あ、重いね、ちょっとこれコンフォートにしちゃおうとか、逆に高速とかだと、いやちょっとコンフォートだと切りすぎるなとか思うことはある。
なるほど。普段その3シリーズとか試乗車に乗ってるからすごい軽いなっていう印象が強いから、最近も新鮮です
ね。3シリーズもまあ一つ前の3シリーズとか慣れていると、
はい、
結構今の車は軽いなって印象になるんですよね、
はいはい、
でも、 もう最近年々どんどん軽くなってるからどうなんだろう。結構前の3シーズン乗ってる人からするともうこの M スポーツプラスモードでも軽いなって感じちゃうんじゃないかなというぐらいの進歩では
技術の進歩
あるんです。じゃあちょっと、
はい、
バイクスだからこれサスペンションいっちゃおうか。
あ、サスペンションちょっと、ね、気になってました。
気になってた、
はい、
これ今ずっと
ここにも出てるし、ちょっと数字の横に、
ね、じゃあ
3本線があ
えて一応また硬いモードにしちゃおうか、はい、スポーツプラスモードです。なんかこの今ちょっと赤信号になってさ、
はい、
ブレーキ強めに踏んだじゃん、はい、その時の沈み込みみたいの
ありますね、潜る感じ。
でもでもさっきに比べて少なかったと思わない？
スポーツだからってことです
か？そう、なんかこう平行に移動するような感じっていうのを、 X4M ってやっぱ姿勢高いからさ、はいはい、結構グワンガン、そうそうそう、操作に対して動きやすい印象はあるけど、
これはスポーツプラスにすることで硬くなる
から
ですか？
特に動き始めっていうのかな、
はい、
がなんかすごく遅くなる感じだね。結局はなんか時間が経つとグワーってなんか効いてくる感じは残るんだけど、はいはい、まあそんな乗り心地の悪いレベルのサスペンションの設定じゃないよね、
はいはい、
だそのこう微妙な動きを消してくれるみたいな、そういう良さがあるかなと僕は思ってます。あと取扱説明書だと結構面白いことが書いてあって、
はい、
あの大きい段差から降りるときに車体可動ぶつけやすいですから、
はい、
スポーツモードスポーツプラスモードにして降りてくださいって書いてある車がたまにある。
あ、それだとあの斜めになんないから、
そうそう、沈み込まないから下ぶつけなくて済むんだよ。
あ、そうなんですか。
そうそう、そういう
そこにもつながってるんです
ね。ちょっと面白い気遣いが意外とあるもんなんで、
しかもちゃんと案内もしてくれて、
そうそうそう、扱い説明書を全く開かないという方もったいないです
いますよね、はい、
結構勉強になることを書いてあったりしますから、
確かにそういった豆知識はいいかもしれないですね。
そうそう、
ただちなみに
初めて見たのはこれ i8 だったかな、まあ別に全部の取扱説明書を読む機会ってなかなか我々でもないから、まあ読んでみたら i8 にはそう書いて
ある。あ、そうなんですか。
でも i8
だ、
そうそう、スポーツモードってちょっと分かりにくいんで、シフトレバー左に倒した時にスポーツモードに入るから、
あ、
そうそうそう、スポーツモード入れた方がいいんだと思って探しちゃうっていう他の車だったらこう見ればスポーツって書いてあるからね。さあ、まだそんなにというか、この武蔵境通り、
はい、路
面が綺麗、スポーツプラスの悪さを全く感じない
自転車
が、そうだね、無理に声とかは出さないよね。東八道路を移したら左に曲がってみようか。
左に、わかりました。
あ、バス気をつけてね。
大事だと。
そうそうそう、まあ、こういう道はこの車でこう楽しむところじゃないんだってい こう見極めみたいのがないとやっぱり
こ
う
ちょっと控えめにここは
そうそうそう乗りこなすのも難しいよね。
どこでもガツガツ行くわけじゃないですか、うん、
この車の性能振り回されて常に走り続けてたらさ、
はい、
多分あっという間に事故を起こしてしまうと思ってそれぐらいスピードが出すぎちゃう、エンジンを持ってるから、
はい、
じゃあ東八道路を左に回って
左で
スタジアムの方行ってみようか。キロで3速に入れている、覚えが早い
ちょっとその数字の感覚がつかみました
ね、
はい、
あとは音でも分かるよね。
そうですね、
なんか音今してるなと思ったら、
そうそうそうそう、その辺は分かってきました。
あとそもそもこういう大きいエンジンってさ、
はい、
どんどん排気量が増えて、
はい、
こう気筒数6気筒とか8気筒とかさ、はい、どんどん増えていくじゃない、
はいはい、
これなんでかっていうとさ、こう回転が低い時にも力出すためなんで。
そこにあったんですか。
そうそう、例えばまあ300馬力台で話すとさ、 M135iX ドライブ、
はい、
うちのお店にもあるじゃない、
はい、
あれ306馬力2リッター4気筒ターボエンジン、
はい、
じゃあ展示されてる540、あれ340馬力だったかな、
はいはい、
で3リッター今度は直6じゃない、
はい、
直6のこれもターボ、
うん、
馬力さ、まあ、せいぜいって34馬力しか違わないけど、はいはい、排気量1リッター分も違うじゃん、
はい、
じゃあこれ本当に同じなのって言えると思う、
うん、
最大が306と340ほとんど
確かに、ま
あ、差はない。
もっと差がありそうってこと。
そうそう、いやどっかに差があると思うんだけどはいはい、はい、それはどこかっていうとそのさっき言った低回転の部分
でのパワー。
そうだね、低回転、まあ、パワーっていうかトルクっていうね、うん、
あハンドル重いです。
重い、疲れちゃう。よし、じゃあここからいきなりコンフォート軽くしてみよう。
軽くしてみます。あ
ハンドルに意識を集中してギアを絡ませてしま
った。もう1個のことしかちょっと考えられないので曲がるときは曲がる、ギアのこと忘れてしまいます。
考えちゃダメ、感じろっていうしかない、うん、でね、ハンドルは今軽くしたんだ。
あ、軽いです。
軽い、ね、結構切るときに切りやすい。
切りやすいです、うん、こっちの方がまあ好きですね、私はやっぱり。
そうか
そうか
なんか寂しいな、うん、せっかくスポーツクラスモード、
ね、あの感じましたよ、ちゃんと。
そう、
慣れてるというか安心します。
まあ僕でも正直スポーツプラスでずっと走れないです
まあ疲れちゃいますもんね。
そう、疲れちゃうね。結構腕の筋肉がね、
なんか鍛えられると。
鍛えられるっていう発想だったらずっとスポーツプラスに入れてると思うんだ。よし、
あ
おな。残念ながらちょっと私部屋若干面倒くさがりなところもあるのでM, だ M に乗っているっていう高揚感を抑えて、
はい、
こういうことでいいやって感じ
ちょっと甘えちゃうとこ。そ
こはそういう道路じゃないな。
ああ、それはそういいこと
ですね。逆に今の M はあなたはそんなに普段からずっと私に付き合わなくていいんですよみたいなこう言ってくれる優しさがあるっていうそこは甘えちゃいます
ね。それに応えて。
逆に昔の M でちょっとこうなんていうか昔のスパルタンのやり方は知りたいなっていう気持ちにもなりますけどね。野川公園っていうか飛行場のまた向こう側の方に行ってみよう、
はいはい、
このまま真っすぐ行って
この斜めのとこ
降りる。そう、なんだっけ、瞳ガイドって言ったっけ。が入りましょう。
はい、
さあまだスポーツプラスモードのなんというか嫌だなという思う瞬間もいいなと思う瞬間も出会えていません、ね、
残念ながら。
逆にじゃあエンジンのスポーツモードとかも今のうちにやっておきましょうか。
はい、これエンジンですか。
これがエンジン、はい、表示が消えてスポーツモード、うん、さっき音が変わったの聞いたじゃん。
変わりましたね。
だからちょっとこの道で実際車内から外の音を、
はい、
というかまあ中を伝わって聞こえてくる音っていうのかな、はいはいはい、お今エンジンかかったけど
ちょっと話しちゃいました
ね。そういうこと。ちょっと早とちりしちゃった
な。たまにあるんですよね。
確かに、ね、
足がこう浮いちゃう。
あ、そんな時のオートホールドモードもついたんですよ。あとしてる、これブレーキをグッて床まで強く踏むと止まる。
ああ。
して
ます。
さすが。
え、このオートホールドの時ですね。
いや、関係ない。
あ、関係ないですか。
いつでも。
へ
え。じゃあ、行こう。今みたいに間違えてエンジン始動しちゃった時でも、はい、ブレーキグッて踏むとすぐ止められる。一応ね。
なんか今踏み始め違いました、今まで。
違った。ああ、はい、そんなに踏まなくてもグッて出るって。
ツー
ツーって思ったより出てくれるみたいな。
出てきましたね。
どう、40キロで4速完璧。どう、結構意識して気を変えてんの。
まあ一応見てます、数字は。
一応見てんだな。ヘッドアップディスプレイね。
いや、メーターで。
メーターで。
たまにヘッドアップディスプレイ。
ここで左レーンが入ってたね。
はい、
じゃあこの野川のところまで、ね、このドア自動からグッてちょっと降りるのかな。
はい、
こう若干道がなんていうんだろうね、ってるところが
坂道でもありますね。そうね、下り。
スポーツプラスモードの感じるかもしれない。
はい、このここでシャシーですか。
そうだね、シャシーだね。
なんかこれちゃんと分かりやすいのもいいですね。メーターパネルに各セクションのモードが書かれてるの、
ね、常に続けるから、
ね、そうですね。今なんだっけとかもすぐ確認できる。
そうそうそう。普通のさ、こうシリーズとか、
はい、
他のシリーズだと、そこに一応あの時計が出てくるんだよね。
はいはい、そうですね。
うん、時計、時間じゃなくてあなたが知りたいのはこっちでしょ。そう言ってる、なんか、M の、なんて言ったらな。
訴えですね。
そうそうね。それ面白いよね。オートホールドしてるね。
でした。
してるから大丈夫。
そうそうそう。ここは変えるタイミング
も、あ、そうそう、ドライブ
ロジックにしますか。
これね、実はマニュアルだとそんな恩恵がないんだよね。これ変速のスピードを表してて、
はい、
これ一番バーが減っている状態、はい、1本しか引かれてない状態だと、なんかこうギアチェンジが優しくつながる、ただし遅いっていう感じで、全部光ってるともうすぐつながる。ただしちょっとショックがかかる。あ、信号変わった。
じゃあおすすめはもう全部でいいってことですか。
よ、要するに速く走りたいときは全部光らせていって、 あとはダイレクトにこうギアのつながりを感じたいとかいうフィーリングが好きな人もあるかな、はい、で逆にこう変速のたびになんかガクンガクン来るのが気になるなと思ったら、それどんどんレベル下げていけば、
あ、
でオートマモードのときはこれに関係して3本棒が光ってるときって、
はい、
あのなんていうんだろう、ギアチェンジ引っ張るのよ、すごく4000回転ぐらいでギアチェンジする。そうそう、そういう違いが出てくるから、そのボタンにまた別の意味が出てくる。ところで動作スペンションはなんかさっきより絶対揺れてる気しない。ほら、この橋の継ぎ目を通るよ。
はいはい
はい、出ましたね。なんか思ったほど違いなかったね。
そうです、そこまで記憶バレてないかもしれない。
そうか、そう、今一番硬いスポーツプラスも。
ふわふわしてないってことですね。
そうだね。
で、ダイレクトに伝わると。
そう。
はい、
揺さぶられるっていう感じ。路面のこう形をなぞるっていう感じ。まあ、あとはこういう、なんだろう、コンビニの入るときの縁石を越えるときとか、
はい、
そういうときだと分かりやすいかな。特にこの X4M もうガッチガチに固めてあるから、結構縁石越えるときに、ね、内側の後輪タイヤが浮くんだよね。いや、あなたも結構多分運転してて浮いてるはずなんだけど。
本当ですか。
あんま感じてない
んだけど。気づかないだけで。
気をつけないと結構ね、その時に強く踏んじゃうとスピンしたりする可能性があるかな。まあモードによるんだけどね。ハンドル確かめてた。
確かめました。でもなんかちょっとこういうの 好奇心とかあるんですよ私。
あ、そう。
だからちょっとスポーツでいいかなとか思っちゃったりするタイプです。
あ、助手に行ってください、いつでも買えますから。
いろいろ試して結局ちょっと挑戦したがるっていうタイプです、
うん、いいこと
かっこつけるっていう意味でもあるんですけど。
いや、でもいいんじゃない、その好奇心が先なんでしょう。それは素晴らしいことだと思うよ。しばらくこのモードでいい。エンジンスポーツ、シャシースポーツプラス、
だいぶスポーティー、
ハンドルコンフォート、
ちょっと、じゃあステアリングをスポーツに、
スポーツに、はい。一段だけだとね、あんまり違いが正直分かりづらいんだよね。やっぱり思いっきり段飛ばししてスポーツプラスとかに入れてみると、わ、本当に違うわっていう感じになるんだよ
ね。まあ、そうですよ。で、ちょっと重すぎたら変えるぐらいの感じの方が掴みやすいです
。スタジアム通り走る。
そうですね。ここを左に。ちなみにフィアさんのなんかおすすめの組み合わせあるんですか？おすすめっていうか自分の好きな組み合わせは聞きたいです。
僕はエンジンスポーツの、
はい、
一般道だったらサスペンションとステアリングはコンフォート、
あ
ーで高速だったらどっちもスポーツ
ー、
でスポーツプラスはね、正直一般道でやっぱりメーカーが言ってる通り使いたくないから、はい、なんか適してないね、単純に
無理してるみたいな、
うん、なんか楽しむのにはちょうどいいけど、味わってみるのにちょうどいいけど、
あ、
それでこう慣れようっていう感覚にはならないかな。あ、まあ、なんていうんだろう、あの高速の出口、インターチェンジ入る瞬間とかは、
うん、
なんかそんなにこうブレーキ思いっきり踏んで減速して入る必要ないな、
はい、
コーナリングでこうタイヤのなんていうんだろう、転がり抵抗でうまく減速しそうだなみたいなシチュエーションだと、スポーツプラスに入れて、なんかこうちょっと早めに進入して、うん、出口ぐらいでちょうどいいスピードになって落ち着いてるっていうのが好きだから、そうするとね、サスペンションスポーツプラスはこうロールが少なくて、あとはインターチェンジって右に曲がったり左に曲がったり結構するでしょ、はい、その振り返しの時に車の余計な動きが減るから、
か
逆に快適、
いい、ね、うん、あのぐるーって回るのありますよね、ラ
スト回路のように。そうそうそうそう、
あ、
そういう時がスポーツプラスだとね、あ、なんかこういう時のためにあるのかなみたいな、調整されてんのかなみたいな気がする。
じゃあもはやその時ぐらいしかって感じですか。
そうだね、
高速でも
ちょっと忘れたね、
忘れました、話に集中しちゃうと高速でもまあプラスポーツぐらい、
そうだね、
って
高速のそのもうほんと限られたところだけサスペンションスポーツプラスかな、はい、であとはまあエンジンの音聞きたいなっていう時にエンジンスポーツプラスはあるけど、逆にこれやってる時はマニュアルモード併用しなかったりとか、
あ、そうなんですか、
うん、そういうことを気をつけてる。やっぱ初めて乗った時なんだけど、はい、スポーツプラスに入れてマニュアルにして低いギアで引っ張ったら、
はい、
なんかこの車すごいカックンカックン前後にトルク変動がさ、なんか強く出ちゃって、
あ
のものすごい怖い思いしちゃったから経験したことないか、
ないかもしれないです、
ね、ちょっと1回ぐらいね経験できるシーンがあるといいんだけどね。あの恐ろしいよ本当に、ガックンガックンになると足も動いちゃってアクセルペダル踏んじゃうんだよ。そうするとますますガックンガックンがさ増えるから、あのこれ制御効かないなって思う一瞬がある。そのぐらいスポーツプラスモードは過敏なんだよ。
なるほど、繊細なんですね。
繊細っていうかね、っていうか
じゃない、
ただひたすら素直な、ね、
素直、
いや、あなたがやりたいっていうかそう言ってるんですけど、まあ、そしたらこうなりましたみたいな感じですよね。
言うこと聞きすぎちゃう。
そう、そうですね。普通、逆に言うと普段の車っていかにそういうまずいことが起きないように消してるかっていうことがよくわかるっていう感じなのかな。それを出来がいいというのかつまらないというか、結構その人の感性によるところだから、こういう車も存在するわけだよね。で、Mで、ある意味その2つの顔をどっちも持ってるから、
はいはい、
まあ、このモードチェンジのおかげで、
はい、
それがなんか本当に今の M の素晴らしさ、ね、昔の M は昔の M なりのナチュラルなスパルタンの走りがあっていいんだけど、
今の常に それになっちゃう
もんね。そうそうそうそう、切り替えができないから、
はい、
だからまあ我々の まだ免許取ってそこそこの人間からすると、スマホ世代からすると、はいはい、なんかもうもはやそういうのできて当たり前って感覚になっちゃう。
ウェブコンピューターが
そうそうそうそうい
いように。ここ左で。
そうだね、甲州街道、はい、交差点に入る時もね、もう二足に入れて交差点入るとちょうどいい、ね。
スムーズですか。
そうそうそう。あ、そうそう。今ちょっとガクンガクン来なかった。
ああ。
感じなかった。そう、これがねもっと強く、ね。
なんかマニュアル車をの、このガチのマニュアル車、
うん、
教習所で、のぞき味わった気がします。
ああ、そうね、そうね。
そんな感じですよね、きっと。
そうだね。
あれはでも怖かったです。
怖いでしょ。
うん、怖いです、普
通に。あれがさ、500馬力のエンジン、600馬力のエンジンで起こると考えてごらん。
確かに。
どうなると思う？
いや、もう、怖いですね。
そう。めちゃくちゃ
制御効かないみたいな。
譲られる。しかも、それになっちゃったの、こう。意図的じゃなくて、はい、たまたまサスペンションスポーツプラスにして、はい、段差に結構なスピードでバンって入って体ごと揺れて、はい、体揺れたついでにその冒頭も言ったけどアクセルペダル間違えて踏んじゃって、
はいはい、
足が動いちゃったからね、そんでバンって出ちゃってそっから止まんなくなったって感じで、まあ本当一瞬の話ではあるけど、はい、そういうところでうわ制御効かないってなるわけ。
いや制御効かないのはちょっと怖い。
そうそうそう、しかも全然さ曲がってもね、そういう状況でも起きるっていう、それがある意味この車は危険だとか、うん、ハイパーアクションの注意点で、ね、
二面性がありますね。
そうだね、今車間距離空いてるね、ちょっと教えてあげるよ、スポーツプラスにするじゃん、
はい、
これ二足だし、
まあはい、
二足に落としてみて、
二足に落とす、
そう4、3、2、
お
ー、でちょっと加速して抜いたりよ、
おー
こんなにさ、加減速で差つくってすごいでしょ。
全然違いますね。すごい。これを上げるとどうなるの？
上げると落ち着く。そう、落ち着くでしょ。
なるほど。
高回転の時はさ、結構過敏になるのよ。踏んでる時と抜いてる時ね。
楽しいですね、でも。
そう、楽しいでしょ。さっきからさ、マニュアルモードでさ、はい、早くギア上げてって言っちゃってるけど。
ああ、でもこれが楽しいくせやる人もいる。そうそうそう。燃費悪いんですよ、
そう、燃費悪いのと、あとさっき言った制御が効きづらくなる時がある。から一般道ではできるだけ早く上げて安定した走りにした方がいいってこと。
いや面白いですね。
面白いでしょ。
なんか仕組みが徐々に体感しないと分かんない
ですね。そうそうそうそう、さあこの辺の甲州街道怖いよね、狭いからね。
狭いですね。
まあ今はねちょっと企画だからマニュアルでずっと自分で走ってもらってるけど、
はい、
そう今の M はあのアクティブクルーズコントロールもあるからさ、
ありますね。
そうそう、こういうシーンであの前の M と違って甘えられるようになったのは大きい進歩で、はい、
まさに何でもついてるってことですよね。
そうだね、完璧な車になったよね。前はその M の車って、
はい、
その ACC に使うセンサーとかフロントにつくとラジエーターとか冷却するパーツをさ塞いじゃうから性能下がっちゃうので、はい、だからそんなものは搭載しませんって言ってたんですけど、この世代になってようやっとなんかその辺に気が向くようになったっていうか、それを前提に作ったっていうところが進化点ですよね。
このモードで、
そうそうそう、一速で高回転入ると本当にアクセル抜いた時にすぐエンジンブレーキみたいなのが変わっちゃうので、
うん、
それがさっき言ったガックンガックン感は二速の時よりもっと強く出るから、でしかもそれアクセル抜いてもね踏んでる限り安定しないの。
へー、
危ないなと思ったらすぐに二速入れるってちょっと頭に入れといて、ね、ブレーキ踏んじゃなくて
怖いですね。
前の車はそうだね、横断歩道を越えたぐらいの時から
グッと踏めばいいですか。
逆にいや、グッと踏まなくて一速でずっと加速し続ける。
で抜いてってことですか。
抜かなくていい。
抜かなくていい、
うん、そ それなりのスピード維持してみる。逆に
うるさいですね。
うるさい。
こうやって外にも聞こえて聞こえてる。
もちろん残念ながらこうやって聞こえちゃってむしろもっとうるさいかも。アクセル抜いたらポポポポポっていうからね。あ、でもやっぱり前のエンジンよりもしかもさらに直録だからスムーズになっちゃって、
あんまりガクガク
しない、伝わらないな。前の直録 DCT の時はもうとんでもなかったね。あ、左のタクシー気をつけて。どうしたっけ。すごいでしょ。
すごいですね。
ちなみにこのドドドドドッと音なんだかわかる？
わかんないです。
わかんないよね。これはね、説明するのやめようかな。
何ですか。
いや、すごいややこしい話なんだ
よ
ね。
奥が深いんです。
そうそうそう、アクセル抜いた時ってさ、はい、こう空気の流れはまあ突然止まるの、
はい、
止まるっていうのかな、流れ遅くなるからターボがついてるじゃない、
はい、
ターボってすぐスピードがこう落っこってからまた元のスピード、はい、ターボのこう圧力がかかる状態になるまで結構時間かかっちゃうのね。通称ターボラグっていうんだけど、それを減らすためにターボだけうまく回してやる方法がある。ターボ あのエンジンの外でガソリンに火をつけて爆発させてあげると、エンジンに力は伝わんないけどタービンだけくるくる回ってくるくるくるってこう回すことができちゃうんで、
はい、その音、
そうだね、それを使ってタービンのスピードを遅くしないっていうことができたりする。まああとはね、ガソリンたくさん吹いてるんで、
あ、
だからアクセル抜いてもね、なんかこう変なところで燃えてたりする、っていう時にこうマフラーの、だから要するにエンジンの外、マフラーの中に近いところで爆発が起きてる、
はい、
あんな感じになるんで、
エンジンの外っていうのがポイント。
そうだね、そんなところで爆発起きてるなんて思わない
でしょ。思わないですね。大丈夫かなって思います。
そうそうそう、でもそれを前提にしてるから。さあ、直録エンジンはスムーズで伝えたいことは伝わりませんでしたね。
そうですね。でも
それでいいんです
か。まあ、2速の時は感じました
ね。さっきの加速で感じたよね、
はい。まあ、場所とかもありますか。
いや、加速の仕方
か、うん、
しかもさっき2速で、ね、結構5000回転ぐらいまで上げてたから、
はい、
だからか。まあでも一通り、
そうですね、
全部のモードは試してこれましたね。
自分のモードはそれで決まった
かな。最後でちょっと駐車場でおさらいしてみよう。
それが目的だったので、できました。
はい、あ、ちょっとやっぱ今見て感じするよ ね。なんか片方のタイヤに重さ乗ってないなみたいな感じあるよね。カメラがついてるから、
すごい、すぐ止まる、
うん、
はい、
パーキングして、
はい、止めますか。
あ、止めなくていいよ。いいこのままちょっとボタンを押して、
はい、
じゃあエンジンはどれつけよった。
最
初ほとんどエフィシエントしてて、
ね、
途中一瞬スポーツ入れて、で最後
スポーツです。
スポーツ
加速が良かったです。
あ、そうだ、ね、そうだ、そうだ、そう言ってたね。東橋道路から出るときね、はい、途中か、
途中です。
サスペンションはどうだった？今だってずっと硬いモードで戻ってきたから、ね、あんま違うないってことかもしれないね。
ああ、かもしれないです。ステアリングはちょっとなんかあのカッコつけるとスポーツがいいですね。きっとそのうち疲れてコンフォートになるので、まあ今やるとしたらスポーツでちょっと挑戦したいなって。
なるほど、じゃあスポーツモード、
はい。
サスペンションどっちだっけ。
サスペンションはどうなんですかね。
迷ったらコンフォート、
はい、迷ったらコンフォート。一般道ですし、
はい、来上がった。ヘッドアップディスプレイ MBU はどうだったの。なんか、
あ、でも
役に立ってた。
あんまりあのメーター見ちゃいました。
メーター見ちゃってた。
でも数字の方が見ちゃいました。メーター、
あ、そうなんだ。
ヘッドアップディスプレイのメーターより数字を見ながら書いて
るので、ね、
ちなみにナビを外すと
こうナビが出てくるようになるかな。
うん、まあでもどっちにしても多分ナビ
見たいよね。
はい、
じゃあこれはオフなわけだ。
そうですね、
だんだん分かってきました。
はい、これをじゃあ私の
そうそうモードに、
ゲームモードはエンジンスポーツ、サスペンションコンフォート、シェアリングスポーツのヘッドアップディスプレイ通常モード、
通常モード
決まりました。
決まったら
直しする、シェアリングの M1 っていう赤いボタンを流してる、
うん、
はい、これで保存されたということで、いつでもこのモードで走れます。
そうだね、エンジンをかけると必ずこのイフシエントコンフォート、はい、コンフォートからスタートするんで、
あ、そうなんですね。
そう、まあ、発進してからもしくは道に出てから、あ、なんか違うと思ったら、こうせばいつでもハンドルから手を離さずにこのモードに
入れる。なるほど。ちなみにこれはマニュアルモードに入れたら、
あ、ごめん、マニュアルモードはねここに決めとくんだ。
あ、
そう、トランスミッション、あの M セットアップのボタン表示出して、
はい、
こうして D1D2D3S1S2S3 ってあるけど、はい、S の 3S ってついてるのがあの基本マニュアルモード、
はい、
で3とか2とか1はこれ、このトランスミッションのドライブロジックのボタンの調整、1が1本しか光ってないやつ、
はいはい、
3が3本とも光ってですね、うん、という感じ
になって、そこで選ぶという、
うん、まあ本当はマニュアルがいい、あ、音もがいいんで
ってい
う時はそうそう D の1とかにしといて、
なるほど、
D の2にするとこう普通の BMW のスポーツモードみたいな感じでちょっとギア引っ張る、 D3 にするともうめちゃくちゃギア引っ張る感じ。
でもパドルは必要ないという感じですね。
そうそうそうそうそう、これ S にしちゃうとこれを押した瞬間からマニュアルモードになるから。
ああ、なるほど、
うん、
わかりました。
D の1かな。
そうですね
よし、これで直すれば、はい、シフトも一応覚えてくれました。さあ、じゃあ今度 M の2もあるけど、 M の2をこうリセットってちょっと押してみて、
はい、
そうするとね、まあ当然 BMW おすすめモードにリセットされるわけなんだけど、
ね、
そう、メーカーのデフォルトだとこう DSC の2は MDM モード、
はい、
ちょっと滑るようになるってことだよね、はい、MX ドライブも 4WD スポーツ、
はい、
後ろに取るカーブが多い、
は
い、この車もまあ路面が濡れてたりしたらドリフトは簡単にできちゃうのかな、はい、エンジン、車種、スタイリングが全部スポーツ、まあ一応スポーツプラスはもう2位で設定しないと入らないようになってます。昔は確かなんかスポーツプラス普通に入ってた気がするんだけど、ちょっと方針が変わったってことでしょうね。トランスミッションもマニュアルモード S の3、
はい
はい、ダップも MBU になるというのがおすすめらしいですね、はい、BMW 本社のね。 M1 もちょっとリセットしちゃうと、はい、
違うのが来るんですか。
そうそうそう、メーカーのおすすめだと M1 は DSC オン 4WD エンジンスポーツ、シャシー、ステアリング、コンフォート、コンフォート、トランスミッションは逆に D の2、ベッドアップディスペースのちょっと面白いよね。
割とベーシック、
そうベーシックなんだけど、エンジンとトランスミッションだけちょっとスポーツな設定にしてるっていうのはミソだね。
うん、
これ押すと、まあ、最初のエフィシエントモードよりもエンジン周りだけエンジンの音はよく聞こえるようになりますよ、はい、みたいなことがプレゼンしやすくなってると、
ね、なるほど、入門編みたいな感じ。
そうだねてか入門編っていうか、なんかそのボタンを押した時の違いがこうパッと分かりやすいような、2はむしろ押さないでくださいってついつい言いたくなっちゃうような設定が隠れてる
って、ね、なるほど、いろいろ知ってた方、知ってなきゃ、
そうね、すでに M に乗ってる方じゃないとちょっとお勧めできないかなみたいな危険性が隠れていたりします。ということで、
はい、
長かったね、
多分結構 長いですね、うん、これはきっと特別編になるんじゃないかと思ったより、
ね、そう
だね、それは何ですかね、まあ、それかいろいろか、あの、いろいろ編集とかで、
そうだね、そうだね、
分散して配信になると思います。
じゃあ第5回ぐらいに分けてうまくやれるようにするといいかな
はい、
なんかそれだけ奥が深い M の車だということでした、
うん、そうですね、いろいろでも本当に体感できましたので、
うん、じゃあ勉強になった、
勉強になります
ね。おー、よかった、よかった。
あと操作するので覚えるじゃないですか、うん、自分も、まあ、こうやって変わるんだ、いい機会でした、
いい機会でした、はい、よかった、よかった。ということで、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手はポルティと
フィアでした。